ということで、じゃあ、ラジオ！
ポッドキャスト！
未来会議！
突然来ました、未来会議。
はい、行きましょう。この番組はボイシー代表の尾形です。
文化放送村田です。
はい、2人でね、お届けしている番組になります。ドタバタとやってますが、はい、そうですね、音声業界の役に立つように、話をしていけたらなというふうに思っています。ツイッターの方でね、コメントいただいてます。安藤さんから、中田さんの顔出し引退の話、後を追う人が続出する予感がしますと、でここから次なんですけど、鴨頭さんがボイシーの宣伝が嫌がられないというのは YouTube では考えられないという話もそこにつながっていくのかなってことなんですが、これはですね、先日西野さんの放送で言っていて、キングコングの西野さんと鴨頭さんが2人でお話をしていて、で西野さんも鴨頭さんもボイシーの初めの1分ぐらいずっと宣伝なんですよ。
はいはい、
こんなことやってます、あんなことやってます。でもこれね、 YouTube で初めの1分ずっと宣伝したらみんなどっか行っちゃうっていう話をしてて、で音声って意外とその聞いてても目とか体は別のことできるんで、そんなに奪われて嫌っていう感覚がないし、耳だけ聞いてるので操作できないから、結局広告でも流し聞いちゃうんですよね。
はい、
で、その広告も毎回喋り方が違うから、それ自体も一つのコンテンツとして受け止めてしまうので、あんまりコンテンツが嫌だってなりにくいっていうところが、まあ多分面白いところなんだろうなと思ってるんですよね。なんで、はい、結局、音声広告離脱されないから、動画とかよりも全然パフォーマンスいいんじゃねっていう話だったんですよ。
それ聞きましたよ。あれですよね、イベントの集客とか、毎日やって、こう、どんどんどんどん人が集まるとか、YouTube だとなかなかしづらいですけどね。
いや、そうなんですよね。だから、この繰り返し言っても嫌にならない広告っていうのを、こう、音声が極めるっていうのは結構あるなと思ってて。ただ、本人と全く関係ない広告でいいのかどうかは怪しいんですよね。
なるほど。
なので全然違う西野さんの放送の中に全然関係なくヤクルトって CM が入ってたとして、ヤクルト好きになるのかっていう、あるんだろうなって。
今アメリカでそのポッドキャストとかデジタル音声広告が結構出てますけど、プログラマティック広告、いわゆる音声の中にこう差し込んでいく広告よりも、ベイクドインっていうか、そのパーソナリティが読み上げたりする広告の方が多いんですよね、今ね。
そうなんですよね。そっちの方売れるんですよね。
で、それって何かっていうと、パーソナリティが、さっきの言ったように番組の中のように、インフォメーションのように読み上げたり紹介したりとかする方が、当然コンバージョンもいいし、嫌じゃないし、っていうのがあって、そっちの方の広告の方が流れが来てると。でもちろんそのプログラマティックみたいな、こう YouTube みたいに番組の前とか後とかに差し込まれる広告も伸びてってほしいんですけれども、やっぱその音声の本質から言うと、そっちのパーソナリティが喋るとか番組の中でやる広告なんでしょうね、きっとね。
それを2017年ぐらいからやったボイシーすごくないですか？
すごいです。早いです。
もうしかもそのチャプターだけ抜き差しできるんですよ。
なるほど。
そう、だスポンサーチャプターを、スポンサーとの契約期間だけで抜けるんですよね。音声コンテンツで。実は他はできないんですよ。そこまで考えてチャプター制にしてたんで。
なるほど。
はい。なんで過去コンテンツのスポンサーを切り替えることができるんですよ。美味しいだと。
すごいですね、それは。
で、しかも本人の声で簡単にできるっていう。
なるほど、なるほど。
うん。
それ大事ですね。だからそれはチャプターにしないとできないですし、ってことですね。
そうだったんで、まあこれだと思って、本人の声で喋って、切り替え、カセットのように切り替えれる音声広告を何個でも入れる仕組み作ってやれと思って。
でも、ボイシーでパーソナリティの方が、なんとかさんの提供でって言ってありがとうございますみたいな方が、すごくこう印象いいし効果ありますよね。本当に。絶対そう思います。
最近あれですよ、もうノビーさんとかもそうですけど、二つスポンサー入ってますからね。ダブルスポンサーになるチャンネルが出てきたっていうのも結構すごい変化ですね。だんだんあれも増えてきましたね。タイアップ企画みたいなの。単発でこのコンテンツの話してくれみたいなのも結構できて、で今回あれですよ、僕らエイプリルフールに今僕らハッシュタグ作ったんですよね。
ほうほう。
で、そのハッシュタグのエイプリルフールに、エイプリルドリームっていう企画があるんですよ。これ PR タイムズさんがやってるんですけど、
はいはい、
エイプリルフールに夢を話そう、みたいな。
はい。
で、そのハッシュタグと何人かのパーソナリティさんに、その、嘘でもいいから夢を描くっていう話をしてくれっていうオファーを出すっていう仕組みで。これで結構、ドカッと売り上げ上がったんですよね。
お
ー。だこういう、その企業さんの企画ってあって、だから防災の日とか、そういう日に、うんうん、あなたにとって防災とか未来について話してほしいみたいなことをやって、大阪ガスみたいな、なんかそういうのつけるみたいなことが、多分できるんでしょう。だ選挙に行こうとか、
はいはいはい、
これが結構でかくなりそうだなと思ってて、
うんうんうん、
でしかもめっちゃその、エイプリルフールに夢を描こうっていう話をするっていうので、その一回事前に放送して、で、4月1日また出るんですよ。で事前に夢描くために今嘘を募集してるんですよね。
はいはいはい、
ついても言う嘘を。で、その募集の時からもう結構すごい反響すごくて、趣旨すごい理解しましたとか、応援してますみたいな感じになって、そこからこう、当日みたいな。
もともと VC はね、エイプリルフールは結構強いっていうか。
うちエイプリルフールめちゃめちゃ気合い入れてますからね。
そういう会社ですもんね、
う
ん。
そうですよ。もうちょっと、もううちのエイプリルフールネタをしたらそれだけで1チャプターになってしまいますぐらいですけどね。もう、毎年、とりあえず、うちの会社もユニーク&ユーモアで行きたいんですよ。とにかく。
ユニーク&ユーモア、いいですね。
そうそうそう。もう、オリジナリティがあって、おもろいっていう会社にしたい中で、
はい、
エイプリルフールにボケないでどこでボケんねんと、思ってるんで、
はい、
なんかね、エイプリルフールの一週間に、尾形がめちゃくちゃ時間を使っていることを誰も咎めない会社でよかったなと思います。
素敵な会社。毎年ね、4月1日には、おい!本当かよっていう、武士が発信があって。
結構ね、本当だと思う人多いんですよね。
ええ、うん。あとで、ああ、なんだエイプリフールかっていう、結構ざわつかせるってなりますよね。
ざわつかせますね。なんか、一番初め話題になったのが、てか毎回出してるんですけど、コイシーっていうのを出しましたね。声のマッチングアプリを出して、
はいはい、
で、がリリースされましたと。
ありそう。ありそう。
声と声のアルゴリズムで、あなたにぴったりの声をプレゼントってやって、しかもサービスまで作ったんですよ。
で、
作ったんですよ。それでね、アプリに登録してね、マッチするって押すとね、必ず、ボイシーとマッチするんですよ。で、ボイシーのアプリとマッチして、そのまま、ウォンテッドリーの求人サイトに飛ぶんですよ。
なるほど。
で、あなたはボイシー受けましょう、みたいな。っていう風になるっていうのを。
遊び心ありますね。
はい。
てか、そこまでかなり労力かけてますね。
命かけてますね。バカですからね。で、それやったりとかしたり、一番初めか、その1年目の時は、ボイシーができるだけリアルな声を届けるという企画で、匂いまで届ける機能がつきましたっていう。
ありましたね、ありましたね。
で、当時、はい、アロマの匂いを出すガジェットを持ってる会社があったんで、もうそこに電話して、
はい、
事業提携しましょうって、エイプリルフールだけっつって、
はい、
で実際あるんですよ。そのイチゴの匂いとか、そういうのを、ガジェットさせてアプリから出せるんですよね。
うんうんうん、
で、そこで、講習が届くっていう、できるだけリアルな声が届くっていうのをやって。
すごいです。
で、パーソナリティからクレームが来るって、そんなもの届けなくていいですみたいな、っていうクレームが出るっていうのがあって。
全部、ちょっとありそうですもんね、本当に。ああ、そうか、そう来たっていう。
で、去年出したのが、ボイシーペイっていう、声で払えるっていうガジェットができましたっていうので、はい、コンビニ行ってボイペイって言ったらそれで声で払えますっていう、のが出ましたっていう機能を出して、それが結構ね、とうとうここまで来たかってそれも話題になりましたね。
面白いですね。
うん、
大事ですよね、そういう。これが、このエプリーフールにかけるボイシーの姿がボイシーそのものですもんね、やっぱね。
そうですね。もうここね、アホみたいに命かけてますからね。
いや、でもこれすごいなんていうの、示唆があって、
うん、
それってなんか本業に関係あんのとか、売り上げ上がんのとかって言う人もいるかもしれないですけど、うん、それこそが本当に会社の価値観とか、
うん、
を表現するものであって、それがね、時間かけてもお金かけてもなんか、
うん、
ね、価値は上がる気がするんですよね。
そうですね、
特にこう音声メディアとしては。
だってもうなんかね、ちょっとこの間言われて思って言ったことなんですけど、この価値とか効果を可視化する世の中にすごいなってるんですけど、
うん、
なんか本当に大事なものって大体可視化できないんですよ。 ならカレーの美味しさとか、その美術品の美しさとか、可視化できないんですよね。
そうなんです。それも、だからそれは音声もそうなんですよね。
うん。
音声の本当の良さってなかなかこう、数値化できなかったりとか。
そうそう。だから可視化するところに人は集まるし、企業も集まるんで、結局、ろくに CPA、とパフォーマンスが合わないわけですよ。
うんうん、
なんかみんな可視化できたら安心して社内倫理通るんですけど、
ね、
本当に投下するところは可視化できないところに投下した方が効果的なんですよね。
絶対そう思います。
うん、
大体こう今のその文脈で言うと広告文脈が多いんで、広告って何かっていうと、結局リーチ、1リーチとか1インプレッションにいくら払うかみたいな話になってるんですけど、それでも可視化しやすいじゃないですか。何人届きましたとか、どんだけコンバージョンがありました。だけど、人のこう気持ちが動いたとか、なんか決心したとか、人生が変わったって、こう、可視化できないですよね。
うん。
で、それは音声に多分そういう力があるはずなんですよね。
うん。そうね。なんかね、これって、なんか星の王子様でもあるじゃないですか。
星の王子様。
なんか本当に大事なものってねって、目に見えないものなんだよっていう。
テグジペリーですか。
そうそうそうそう。なんか目に見える、見えないところに本当に大事なものっていうのはあるんだよねっていう。うん。うん
ね、そうですね。
結構ある気しますね、うん。
それをちょっと訴え続けていきたいですね。もう
こうラジオのこう今までの流儀というか、
まあね、
やり方があって、でその中でまあ時代の変化の中で次どう挑戦していくかっていうのが面白いところですね。
そうですね。だから明確にそのクラブハウスとやっぱ違うものだと思うんですよね。クラブハウスとやっぱ音声 SNS ってつながるっていうこととか。に、まあ、力点が置かれてる気がしてて、ラジオってもうちょっとこうなんか作り込まれたみたいなところがあって、まあいい悪いは別にしてですね、ところがあって。で、問題はそれをしっかりこうお金に変えていく手法を、
うん、
ちゃんと時代の変化の中で作っていかなきゃいけないなっていうところですね。
おー、ちなみになんかこのラジオ局が残るんじゃないみたいなとかあったりしてるんですか？ここは強いみたいな。
あ、でも一個僕面白いなと思ったのは、
うん、
北海道の、ノースウェーブっていう FM 局があるんですけども、
うん、
そこを、北の達人コーポレーションっていう。
ああ、買収しましたね。
買収したんですよ。
うん、
でこう、北の達人コーポレーションって何かっていうと、化粧品とか健食と健康食品とかをネット通販、ネット販売する会社で、D2C なんですね。だから、そういう会社が、やっぱりラジオとか音声っていうのを、自分のところにものにして、よりこう、うん売り上げ上げようみたいなところに使ってくんだなと思って、
うん、
これはちょっと面白いなと思ってますけども、
確かに、うまいやな。なんか、この間茨城放送をグロービスの堀さんが買いましたよね、
はいはい、
個人でね、
はいはい。
こんな感じでちょっとラジオ局を買うっていうのが進んでくる可能性もありますね。
ありますね。ラジオ局の特に地方局なんてすごく やっぱ規模が大きくないんで小さいんですよね。うん、そうすると、まあ、売るかどうか置いといて、買いやすい金額感だと思うんですよ。うん、で、ただそのポテンシャルはすごくあって、このノースウェーブもそうですけども、うん、この、ネット通販の、ネット販売の会社が、ラジオ局の音声の力を使ったらもっともっと伸ばせるんじゃないかとか、うん、堀さんの場合は茨城っていうところの地元愛もあったと思うんですけども、ただラジオ局の新しい可能性を堀さんは引き出そうとしてやってらっしゃるんで、
うん、
もう実際もう買っちゃえと。
買っちゃって、
その今までのラジオ局のモデルじゃなくて、ラジオ局で持っている、うん、リソースとか、もう力をもうちょっと違う形で生かそうみたいなところで、実際に今、グロービスの、うん、コンテンツをもう、うん、映像でやってるものも音声で出したりとか、
うん、
いろいろ やり始めてますし、
うん。
なんか、可能性ありますね。
いや、
もう、買ったらどうですか？
そうなんですよ。僕らもね、でもね、はい、僕らラジオ局買ったらだいぶ冒険いろいろやりたいですけどね。
買ってくださいよ。
暴れたいですね。でも、いくらするんでしょうね。ちょっと僕のポケットマネーでは確実に買えないので。
ポケットマネーではあれですけど。
うん、でもなんか、どうしましょうかね。うん、なんか、もし、今、この IT ベンチャーが、ラジオ局を買ったら、何をするか。
ああ。
村田さん突然会社変えて、社長になるとしたら何します、はい、
ラジオ局ですか？
はいはい。
それは良くないです。良くないっていうのは、結局僕らはラジオ村の中にいちゃってるんで、
うん、
ラジオ村以外の人が入ってこないと変わらないと思うんですよ。なかなか。
なるほど。村田さんが突然外の人だとして、
はい、外の人だと。
突然、買っちゃったと。
はいはい。
ポイッと。
はい。
なんかね、村田さんが偶然ポケットに100億円ぐらい入ってたんですよ。
はい。
でもいいや。
いいですね。
ラジオやってみようと。ポイって買ってみたと。はい。したら、何からします？
まず、今までの、まあ、いや、それ中でもできるかもしれないですけど、今までは、こちらが制作して番組表に載せて、聞いてくださいって形だったのを、うん、みんなで作りましょうっていう感じです、うんうん、あなたと作りましょうっていう。
どうやって作るんですか？
だからその作る過程も全部放送するってことですね。いや、じゃあこれ、今日からこの時間はみんなで作りたいと思うんで、作りたいと思う人どんどん来てくださいって言って、うん、意見寄せてくださいっていう会議から流す。
なるほどね。それ面白いですね。うん、だから言うたら、夜の7時から9時までの番組を、制作してる最中が午前中に流れてるみたいな。
うん、そうそうそうそう。
企画とかで。
そうそうそう。
うん、
で今、先週の話よかったからさ、来週どうするとか、ね、ちょっと実は、うん、なかなかスポンサーつきにくいから、ちょっとスポンサーつく企画みんなで考えようよとか、いや、スポンサーじゃなくていいんじゃない、うん、もうお金さえ儲かればいいんだからさ、これをみんなで考えてさ、なんとかしようよっていうのをみんなで話し合いながら、
やる、うん。なるほどな。うん。面白いですね。
とか、なんかやっぱ時代も変わってきてて、やっぱりこう、さっき言ったこう、完成品をどうぞって提供するようなモデルもいいと思うんですけど、
うん、
なんかこう、一緒に作っていく場があるっていうのがもしかして価値なんじゃないかなと思ってて。
確かに。最近プロセスエコノミーって言われたりとかしてね、プロセスをどうやって見せるかっていうのはあったりしますからね。
その場を作るっていうのは音声とかラジオとかはあって、うん、そこに毎週同じ時間にみんなが集える場があるっていうのがすごく価値なんじゃないかなと。
確かにね。そうっすね。僕やったら何するかな。
何しますかね。
いや、でも少なからず、もうオールナイトニッポンよりも、日本を代表する番組一個作りたいですよね。面白いやつ。なんか、もうただ一番面白いのはここにあるみたいなことを、どうやってやるのか考えるけど、ただ、ビジネスモデルは変えるかもしれないですね。例えばなんですけど、クラウドファンディング放送があってもいいと思うんですよ。
はいはい。
そのみんなでお金を出し合ってその枠を買って、
うんうんうん、
でそこからオファーした人が、
うん、
やるみたいな感じですよね。
いいですね。JWAVEで実は一部やってたりするんですね。JWAVEで。
うん、なんか自分たちで毎月なんかみんなから集めた予算が、うん、なんだろう、230万ですと。
うんうん、
この230万をもう演者にいくら、これにいくら、これにいくらで番組できますみたいな。
うん、
ことを出していっちゃってみんなでちょっともうちょっと出したら大泉洋呼べるらしいみたいななんか推し頑張れみたいなね感じになるとか
いいですよ ね、
ですね、うん、
だってクラブハウスに喋ってるのみんな無料じゃないですか、
うん
ね、でそれが我々有料で作ってるっていうところの、うん、良さでもあるけどなんか違うこともできるんじゃないかなっていう、
いや、そうですよね。うん、あとはなんか、こう SNS は、インターネットってやっぱ強いと思うんですよ。
うん。
うん。で、うん、自分で発信する人がどんどん成功しちゃうモデルになってるんですよね。
自分で発信する。はい。
うん。で、言ったら、自分で発信するのは嫌だけど、すごい人っていうのを引っ張れるのがメディアだと思うんですよ。
うん。
なんで、いるんですよね。もうこんななんかわざわざ SNS のアカウント持ったりとかするんで嫌だし、俺、とか。クラブハウスに来てまで喋らねえよ、仕事なら喋るよみたいな人で行けてる人っていう、
はいはいは
い
は
い、その辺の人をわざわざ誘致をして話してもらうってことをする必要があるんですよね。なんでそうね、だからめちゃくちゃおもろい塾講師とかなんかそういう人引っ張ってくるかな。
あ、
うん、なんで僕らが今から聞いてもこのなんだろう、この世界史の先生マジ面白いねみたいな、
はい、
なんか日本で一番面白い世界史の先生とかが喋ってるみたいな場所とかそういう風にしてなんかね、このなんか買った何々放送はなんか、マジ面白い人本当ちゃんと引っ張ってきて喋らせるよねってい う、
うん、
あそこで喋ってる人はすげえみたいなところをも
う
やり続けるかなと思いますね。そういうのできないかな。うん、
まあでも、ボイシーはでもそうなんじゃないですか。ラジオ局じゃないけども、まあ。
そうですよね。でも、こう、自分から話したいって思ってる人しか来ないじゃないですか。
ああ。
結構、喋りって、俺喋るって言いながら出てきたら話面白い人がいるんすよね。
確かに。
うん。あと、その、 やっぱボケとツッコミじゃないですけど、うまく回して、ね、こう刺激する人がいるからこそ面白くなるとかもある人も結構多いんで。
そうですね。そういう意味ではこういう、そういう素材を、まあこう、仕入れてきて、ちょっとこう、味付けしたり加工したりするっていうのは醍醐味かもしれないですね。
なんか、突っ込まれないと面白くない芸人っているじゃないですか、いっぱい。
はい、
ああいうのなんですよね。なんか、
そうですね、
作れないかな。いや、なんかね、ラジオ局をもし買うならみたいな話になりましたけど。
いやいや、もうだから買ってください。買ってくださいっていうか、どんどん増えていくと思いますよ、本当今後。
企業が買うですよね。
今日ラジオ局を買うっていう。ラジオ局買う意味合いっていうのは、ラジオをやりたいっていうよりも、さっきの、北の達人と同じように、ラジオの音声制作ノウハウを安く買いたいっていう、ところもあるんじゃないですかね。まあ、企業はね、いろんな、それこそ音声配信始めたり、ポッドキャスト始めたりとかしてますから、ある、会社さんも、ボイシーじゃないんですけども、社内法で、ラジオ始めたんですって。それは、まあ、YouTube とか利用して、画面変わらずで、音声だけやってるんですけども、大きい上場企業さんなんですけども、それもやり始めて、すごく音声に興味を持ったと。で、それはなんでかっていうと、言ってるようにエンゲージメントが高めなきゃいけないから、音声で社内をっていうことをやり始めたら、作り方がよくわかんなかった。で、やってるんだけども、逆にラジオとかに聞きたいみたいな話が。
なるほどね。いや、でもね、本当に、社内外で、音声番組作っていく会社は増えると思いますよ。絶対コスパいいですもん。そっか、ラジオ局を買収して、その制作ノウハウから、企業内放送を作るっていう、コンサル側に回るっていう。
それは、ありますね。
ありますね。
ありますよ。
そっか。ってなわけで。
ってなわけで。
はい。お、ツイッターからのコメント、M地さんより、
はい、
無名の個人が新規ファンやリスナーを獲得するのに、1、新規性、2、優位性、3、意外性、4、人間性、5、専門性、その他、どれに最もウェイトを置くべきか、単にいいものを届けてもダメな時代、届け方の工夫とか、気にしないものや捨てるもの、それらの線引きは必要だと思うので、プロの見解を知りたいですと。なるほどね。
まあ、最終的には人間性だと思うんですけど、人間性って急にわからないですからね。
わかんない。
そこが難しいですよね。一回聞いて、その人人間が理解できるかってなかなか難しいんで、すっごい著名人だったらそれだけでもその音声を聞こうってなると思うんですけど、そうじゃない場合って、やっぱ何回か繰り返し聞いてもらって、この人間性、パーソナリティ性が好きになってもらうってことが必要なんで、そうするとその何回かを聞かせる仕組み、仕掛けが必要ですよね。
そうですね。なんか、でもね、こういう質問って、まあ、大体よく出てくるんですけど、別にツイッターの中で無名の個人が新規ファンやユーザーを集めるときとか、YouTube とか、全部一緒なんですよね。今に始まったことではないと思うので、なんか他のところで学べると思うんですけど、僕結構ね、本人が本人らしく楽しくしてるからだと思うんですよね。続かないじゃないですか。でも、この、今の世の中って、もう、情報を同じ、なんかこう世界観で出し続けられる人がめっちゃ強いなと思うんですよ。一個だけ面白いの出したって言うダメで、こう、なんか継続的になんか自分の世界観出すってやっぱ楽しんでないとできないんですよね。なのに、結構こう、なので、こう何かやりきったら安心みたいな人たち向いてなくて、日本人の東大入ったら楽しようとか、公務員取れたら楽しようみたいな、一定なんかこう、どこまでやったら、あとは楽しようみたいな人は多分向いてなくて。なんかそうなってもまだまだやっときたいみたいな人たちばっかり残ってる感じするんですよね。で、最近仕事もちょっと変わってきちゃって、なんか、なんだろう、今、10億円手に入ったとしてもとか、一生、ね、一生食いっぱぐれないお金を手に入ったとしても、同じことやってるみたいな人たちが、すごいいいものを作って、めっちゃ人気な感じがするんですよ。だけど、結構な人が、できるだけこう楽をしたいためにとりあえず今稼ぎたいとか今いいポジションにつきたいみたいな人が多いのかなと思ってて。なんかこう SNS でもなんだ一時期めちゃめちゃメジャーだったから今楽しても大丈夫なんていうアカウントなくないですか？
ないですね。ないですね。
ないんですよって、ツイッターとかも YouTube も全然ないんですよね。
うん。
うん。なんで、結構ここすごい大事なとこだなと思ってるんですよね。
そうですね。
なんか、もうそもそもの働くとか、世の中に対して自分の存在を置くっていうものを、一定期間頑張ったらあと楽しようとか、ちょっと苦しくてもやりきろうとかっていう、その、苦しくてやりきっても多分持たないんですよね。
うん、
だこの辺変わっちゃったなと思ってて、なのにみんなハックしようとするんですよ。だから、うまくやる方法を知りたくなるんですけど、うまくやる方法って自分らしくないし、多分続けられないんですよね。そしたら多分どっかで一瞬盛り上がっても結構消えていってしま
う
気はするんですよね。だからそれで考えると、無名の個人が新規ファンとかを獲得するにはっていう中で、だから自分らしい新規性なのか優位性、意外性でもの人間性ですよね。うん。人間性、専門性もあると思うけどね。専門性は人間性の中に入ってくるけど、ただまあこの人のこの5つの要素なのかな。うん、でも、なんか僕は結構訓練ってありますけどね。音声の場合。
訓練？
うん。
練習ですか？
そうですね。
うん。
なんか人に話を聞きやすいように喋るとか、なんかストレスなことを喋らないとか。
ああ、それは結構場数もありますよね。
うん、
急にうまくやるつもできないけども、喋ってる間になんとなく上手になってくるとか、
うん、
うまく表現できるようになってくるとかっていうのはあると思います。
うん。うん、そうですね。うん、いや、なんか、ここはすごい悩んじゃったな。
うん。我々も探りながら何が音声にとっていいんだろう。うんっていうことをずっとこう考えながら
やってる、うん、そうですね。だしね、いやもうね、最近ちょっと言いたことがある。
あ、言いたことある。
もうこの妹とコロナの世の中になって、
はい。
もうね、笑顔と笑いと感謝が減ってる。
笑顔と笑いと感謝が減ってる。お
う。うん、やっぱりこう仕事も要件を全部伝えるようになってるし、
はいはい、はい。
実際人と人が触れ合わないので、ありがとうって簡単に言うことが減ってるんですよね。ドアを開けたりとかもなんだかんだで。なんかこう、すごいポジティブなワードとか予見をとか増えなくなってくると、もうみんなの口角下がってくると思うんですよね。なんで、もうね、笑いを増やす。
笑
顔を増やすをやらなきゃダメだと思うんですよ。
やりたいですね。
うん。
その、あれですよね、その、ちょっとした感謝って、その、対面のコミュニケーションだったら、ちょっとしたことでこう出るかもしれないですけども、オンラインだとなかなかこう、出にくかったりもしますよね。このオンライン上っていうのがね。
いや、しますよ。
ちょっとドア開けてくれてありがとうとかね、お茶を出してくれてありがとうみたいなのが、こう、そういう場がないとこう、なかなか出しづらいんで、だからこそ意図的に、もしかして感謝とか、笑顔とかっていうのを、笑顔笑いっていうのを作っていかなきゃいけないかもしれないですね。
いやそうですね。いや、本当そう思うんですよ。なんで、なんかこう、もっと音声コンテンツめちゃくちゃ盛り上がって、うん、なんかこう、みんなが笑ってる、笑わせてる人が増えるように、どうやったらなるかなっていうのをずっと考えてますね。
でも、音声で喋ってれば、喋る機会が増えれば、笑う機会も自然と増えるんじゃないですかね。喋ってないと笑う機会が減らない、増えないじゃないですか。文法が増えれば分子が増えるみたいなもんで、
うん、
喋りの中で笑いとか、笑顔とか感謝が生まれてくるんで、そういう意味では、こういうクラブハウスもそうですけど、うん、なんかこう喋る機会、特に意味のない喋り、意味のない喋りっていうのは雑談みたいな、
うん、
っていうのがこう、増えていけばいいのかなっていう気がしますけどね。
そうですね。いや、増えてほしい。
増えてほしい。
増やしてください。
増やしてください。増やしたいですよ。